前回の学びを覚えてますでしょうか。パウロはテサロニケの教会に対してどのように彼が伝えたかを説明しました。なぜなら彼が町を去ったと彼のことを非難中傷する人たちが教会の中にいたからですね。しかし彼は激しい苦闘の中でも大胆に神の言葉を語りました。彼はまた神の言葉を語るだけではなく誠実な人でもあったわけですね。人々の関心を得るためではなく神を喜ばせようとして彼は福音を語ったわけで、そして教会の人たちに対しては時には母親のように優しく振る舞い、また時には父親のように強く彼らをまた指導導くことがをしてきたわけです。で、彼がそのような人であることは、パウロがその町に来た時から、テサロニケの人たちがよく知っていることであったわけです。避難する人たちはいろいろ言ったわけですが、最初から身近にいた彼らはパウロがどのような人であるかをよく知っていることで、さらに神ご自身もそのことを明かししてくださることであるとパウロは前回のところで述べたわけですね。今日の箇所ではパウロは前回は教会にどのように使えたかを説明したわけですが、今日の箇所ではテサロニケの教会の人たちがどのような態度で福音を神の言葉を受け入れたのか、そのことを彼は書いています。で、パウロがこの町に滞在したのはわずか3週間であったわけですね。その間にできたのがこのテサロニケの教会でした。わずか3週間の教会であり、信じて間もない人たちであったわけですね。パウロは迫害によって町を去らなければならなかったわけで、残された彼らに迫害そして苦難が襲ったわけですが、彼らの信仰は揺らぐことがなかったわけですね。一章で学んだように、むしろ多くの苦難の中で喜んでイエス・キリストに従い、すべての信者の模範になっていたのがこのわずか3週間ばかりのクリスチャン、その教会だったわけです。何がそうさせたんでしょうか。今日はそのことを一緒に学んでいきたいと思いますね。2章の13節のみをまず一緒に朗読したいと思います。テサロニケ人への手紙第1、2章の13節ご一緒にどうぞ。はい。こういうわけで私たちとしても絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。テサロニケの人たちは多くの苦難、そして迫害の中にありましたが、信仰が揺らぐことがありませんでした。なぜなのか、ここでパウロが言っているように、彼が述べ伝えたメッセージを神の言葉として受け入れていたからなんです。神の言葉として受け入れていた。彼らは単なる人間の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れていました。すなわち、パウロの単なる教えや意見や考えではなく、神がパウロを使わして、パウロを通して神が語ってくださったと、神からのメッセージとして受け入れたわけなんです。神はご自分の御心を神の人を通してお語りになります。旧約聖書の時代は預言者たちを通していろいろな方法で神様はご自分の御心をお語りになったと、ヘブルの1章の1節には書かれています。ある時には夢を通して語り、ある時には幻を通して語り、ある時は静かな声として語られたり、いろいろな方法で神様はご自分の心を伝えたわけですよね。で、預言者たちは自分勝手に語ったわけではなく、 聖霊に、神の霊に動かされて神からの言葉を語りました。第二ペテロの一章を開きください。後半の方になりますね。一章の20節でペテロはこのように言ってます。一番最後が黙示録で、黙示録から開いた方が早いですね。その前がヨハネの手紙で、その前の方です。第二ペテロの手紙1章の20節一緒に朗読したいと思います。461ページです。1章の20節一緒にどうぞ、はい、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。21節なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのです。それが私たちが手にしている聖書です。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのが聖書で、ですから聖書は誤りない神の言葉と呼ばれているわけですね。で、聖書は66巻からなる一つの書物です。旧約聖書は39巻、あり、紀元前1400年頃から紀元前400年頃の間に書かれ、新約聖書は紀元後50年頃から紀元後96年頃の間に書かれて、合計1500年以上の期間をかけて40人以上のさまざまな人によって書かれました。例えば王であったり、預言者であったり、羊飼いであったり、医者であったり、漁師であったり、いろいろな時代のいろいろな人たちが聖霊に動かされて書かれたのが聖書です。また聖書は部分的に神の言葉なのではありません。全体として神の言葉です。第二テモテ、これも開きましょうか。有名なとこですね。皆さん開かなくても大丈夫かと思いますが、とりあえず開きましょう。先ほどのテサロニケの次がテモテの手紙です。テモテへの手紙の3章の16節。聖書は何ですかと聞かれたら、先ほどのペテロと、そして今のこのテモテの第二の3章の16節を開いて説明してあげてください。そこの16節17節一緒に朗読します。はい、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。このように聖書はすべてと書かれています。すべて神の言葉です。部分的に神の言葉なのではなく、繰り返しますが、すべてなんです。すべてっていうことはどういうことでしょうか。すべてとはすべてっていうことですね。創世記の一章一節から黙示録の最後の節まで、すべて神の霊感によるもので、神の言葉であるっていうですから、神の言葉である聖書は私たちに真理を教えます。聖書を学ぶことによって、まことの神様がどのようなお方であるか、またそのご性質を知ることができます。神は愛なる方です。神は義なる方です。そしていろいろな神様の属性が、聖書には神様ご自分を表しておられます。真理を学ぶことができます。そして人類に対する神のご計画や、あなたの私の人生の意味を知ることができます。何のために生きているのかわからない、目的がない、将来がない、そのような人たちに希望を与えるのが聖書で、私たちに生きる意味を教えてくれます。またもし私たちに何かの 罪があれば聖書によって戒められます。正しい基準が書かれてますので、何がずれているのかそれを戒めてくれる。で、戒めるだけではなくして、それを正しく矯正します。で、矯正するだけではなくして、今度は正しく歩めるように私たちを訓練してくれるのが聖書で、このように聖書は私たちをキリストを信じた者にふさわしく整えてくれるものなんですね。で、パウロはこの聖書、神からのメッセージをテサロニケの人たちに伝えたわけです。彼の単なる教えや意見や考えではなく、神が彼を通して語ったわけです。そして彼の教えは旧約聖書に基づくものでした。まだ新約聖書は制定されてませんでしたので、基準になるのが旧約だったわけで、彼は旧約聖書からずれた話をしているわけではなくして、神の言葉である聖書に基づいて彼は教えたわけです。そして彼は直接イエス・キリストから教えられたものでした。ガラテヤの一章、何度も開きますが、そこをまた開きましょう。一章の11節で彼は、開ける方お開きください。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。彼は誰かから受けたのでも、誰かから教えられたわけでもなく、イエス・キリストが特別に彼に現れてくださって、啓示によって受けたのがその福音であるということですね。じゃあその福音の内容は何なのか、皆さんがもし友達から福音って何ですか、その時にはすぐに思い出していただきたいのが第一コリントの15章なんですね。そこも私たちも何度も何度も開いたところですが、パウロはこのように言ってます。私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよくも考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。この福音によって、この良い知らせによって救われるのです。福音とは何ですか。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、ご説一緒にどうぞ、はい、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。これが福音の内容であるということですね。キリストが私たちの罪のために死なれました、そして葬られました、完全に死にました、そして死んだだけではなく、その死人の中から聖書の示す通りに3日目によみがえったということ、死に勝利された方、この方がイエス・キリストであるということ、そしてその復活の証人がいるということです。パウロ自身もその復活の証人であったわけです。パウロはこの福音の言葉をテサロニケの人たちにも述べ伝えました。彼らは福音を聞きました。それは単にパウロの言葉としてではなく、神の言葉として彼らは受け入れたわけなんです。ですからこの福音によって彼らは救われたわけですね。で、彼らが救われたこと、またパウロが述べ伝えた福音が誠の神からのものであることは、このテサロニケの人たちの変化を見ればもう明らかだったわけなんです。ビフォーアフターがもうはっきりしているわけです。以前と今がもうまるっきり違っちゃったわけですね。変えられたわけですから。なぜですか。神の言葉は生きているからなんですね。 生きてるから力があるわけなんです。ヘブルの4章の12節にはこう書かれています。神の言葉は生きていて力があるということなんです。私たちは変わりたいと思います。多くの人は変わりたいと思います。でもその自分を変える力がない。あるところまではできます、あるところできない。良いことをしたいけどする力がない、惨めに思うわけです。しかし神の言葉は力があり、私たちを変えるわけなんです。パウロは第一コリントの1章の18節ではまたこう言ってます。十字架の言葉は滅びに至る人々の愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。神の力です。福音に神の言葉に力があります。イエス様はあの有名な種まきの話をマルコの4章でなさいましたね。皆さんも何度も聞いてる例え話です。開かなくても大丈夫だと思いますね。種をまく人が種まきに出かけました。そしてまいてる時に種が道端に落ちたわけです。ですると鳥が来て食べてしまいました。別の種が土の薄い岩地に落ちました。土が深くなかったのですぐに芽を出しましたが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまいました。また別の種が茨の中に落ちました。ところが茨が伸びてきてそれを塞いでしまったので、いいところまで行ったんですが実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちました。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、何倍でした、100倍の実を結んだっていう。まあみんながこれは知ってる農業の話だったんです。当時は種まきをするとき今のように耕してからではなく袋から適当に取って空にまくわけですね。それが風に乗っかっていろんなところに落ちて道端、岩地、茨、そして与市に落ちました。でこれは真理を教えようとイエス様はみんなが知っていることを通してそれを話されたわけで、種まきの例えの意味はこうでしたね。種は何でした？そうです、種は神の言葉なんです。種が落ちた4つの土壌がありましたが、それは神の言葉を聞いた人たちの心の状態、反応を表しています。神の言葉を同じように聞いたんですが、その人の心の状態で結果は全く違うものになったわけですね。まず道端のような心の人とは聖書の話は聞きます。でも聞いてるの音だけであって心は上の空で他のことをいつも考えているわけです。結局は聞いてないことと何だ変わらないわけで、全く聞こうとしない人で、それはちょうど硬い道端のような心のような人で、心は固く閉ざされているわけです。ですからちょうど鳥が来てその種を取っていくと同じように、鳥は聖書では悪魔を指しているわけで、実際の鳥が悪魔ということではないですよ。例えでそれを持っていくと同じように悪魔が神の言葉をその人の心から奪っていく。2番目の岩地のような心とは聖書の話は聞きます。しかも喜んで聞きます。さらにすぐに喜んで受け入れていますが、しかし気分屋さんで、彼らの心はいつも楽しいことにしか興味がないんですね。そして自分の利益になることにいつも関心があるわけです。で彼らの信仰の根っこは神の言葉にはなく自分の感情にあるわけです。根がない状態、御言葉を学ぶ気はありません。楽しい、それだけで十分ですから、楽しくなくなる、いわゆる問題が起こってくる、信仰の家に反対が起こってくる。そうすると自分の気分を害するわけですから、面白くない、それで離れてしまうような人たちのことを例えているわけですね。で3番目の茨の中の心とは、彼らは聖書の話は聞きます。
そして
熱心にですから見た目には信仰的に立派な信仰者に移るわけです。しかし彼らの熱心さは何に熱心であるかっていうと、自分がこの世で成功することに熱心なんです。金持ちになること、繁栄することに関心があるわけです。ですから神の言葉に聞くよりもそれらのことを優先してしまう、いわゆる妥協してしまう、二股をかけてしまう、キリストから目が離れてしまい、富や成功に目がくらんでしまうと、ちょうど茨が伸びてそれを塞ぐと同じように、いいところまでは行ってるわけですが、塞がれる、英語でチョークって書かれています。プロレスでチョーク、首を絞められがありますが、これだんだんちょっとずつ締めていくわけです。ですからあまり気づかないっていうか、信仰を持っているわけですから、でだんだんこういうふうに締めていって生きてはいますよ。話しにくくなってきますね、締めていくとください。でだんだん締められて気づいた時の息ができない状態になっちゃう。これがチョークされている状態です。塞がれている状態。最後の良い地のような心とは、神の言葉を聞いてそれを受け入れる人のことです。彼らの心は柔らかいです。柔軟性があります。謙遜です。教えられやすい心を持っています。まるで皆さんのようですね。知ってても初めて聞くかのように熱心に聞くわけですよ。神様の言葉すごい。神の言葉にアーメンと言って応答するわけです。学んでてももっと神の言葉を学びたい、もっと知りたい、そして学ぶだけではなくて生活の中でこの神の言葉を実行していくんです。ですからそのような人は30倍、60倍、100倍の豊かな実を結ぶわけです。種には実を結ぶためのすべての命が入っています。種の中に入っているわけです。ですから種をまけば確実に実を結ぶわけですね。まきさえすれば実を結ぶわけです。その種に命がありますから、種に力があります。まいたらこう自然の法則ですよ。まかない限りは決して作物は実らないし、きれいな花は咲かないわけです。私たちが毎日目にしているきれいな赤や黄色や紫やピンクやいろんな花々が私たちの目を楽しませてくれるわけですが、すべて蒔いたから、刺したから、土の中に入れたから、それが命があるわけですから、実を結び花を咲かせるわけですよね。種に命がある。しかし問題は土地でした。土地は私たちの心でした。私たちの心が道端なのか岩地なのか茨の中なのか、良い地なのかですね。良い地は神の言葉を聞いて受け入れる人のことです。そのような人は30倍、60倍、100倍の豊かな実を結ぶとイエス様はマルコの4章の例えで教えられました。このように神の言葉に命があり力があります。ですから私たちの心の中に神の言葉がまかれると実を結ぶわけです。パウロはこの命の言葉、神の言葉、福音をテサロニケ人たちに述べ伝えたわけなんです。彼の言葉ではなく神の言葉を伝えたわけで、彼らはそれを神の言葉として聞いて、神の言葉として彼らを受け入れて、そしてそれが神の言葉ですから彼らを変えたわけなんです。パウロの感謝は、彼らがパウロの述べ伝えた福音の言葉を人間の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたことなんです。そしてそれだけではなく、信じた彼らのうちに神の言葉が働いてってあります。彼らのうちに神の言葉が働いていることを彼は見たわけです。身を見たわけです。テモテが帰ってきて彼らの報告をしましたね。 苦難の中にあって彼らは喜んでいたわけです。そして一章で学んだように彼らは信仰、愛、希望、それを持っていた。信じた人の特徴ですね。信仰の働きがあったわけ。信仰をただ飾り物として持っているわけ。ファッションではなかった。それが生活の中で働いていたわけ。信仰が働いていた。そして愛が言葉としてではなく、労苦として彼らは人々のために労苦していった。福音を述べ伝えた。さらに希望の望みの忍耐、苦難の中でも彼らはイエス様が再び来られる、そのような望みを持って生きている。そのようなことをパウロは感謝したわけです。さあ14節、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにして、いつも自分の罪を満たしています。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しました。テサロニケの人たちが多くの迫害や苦難の中にあっても信仰が揺らぐことがなかったのは、彼らが神の言葉にしっかりと聞いていたからです。そしてここにあるように、彼らが信仰が揺らぐことなかったのは、信仰の良い模範者たちを持っていたからですね。彼らの信仰の良い模範者たちはパウロでした。そしてパウロと、同伴しているシラスであり、テモテが良い模範であったわけです。パウロは福音のために激しい迫害や多くの苦難に遭いました。開ける方は開いていただけますが、第二コリントの11章で彼はどれほど苦難にあったかを誇っている人がいたので、彼らはあえてそのことを、言ってる記事が第二コリントの手紙11章の23節にこう言ってます。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことは1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともありました。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠れる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このようにパウロは多くの苦難にあったわけです。で、このテサロニケの町に来た時も、彼はピリピの町で鞭打たれた後でした。まだ生傷が絶えなかったことでしょうね。で、彼らはそのパウロの姿を見てたわけです。知ってたわけです。そのパウロから彼らは神の福音を聞きました。そして喜んで受けました。喜びました。祝福されました。しかし祝福と同時に、彼らは信仰を持ったら迫害に遭うよ、困難に遭うよ、それはイエス様が言われたことであり、私たちもそのようにあったんだ、だ信仰を持ったらそのように遭うことを彼らはあらかじめパウロから聞かされていたわけですよね。とても大切なこと。信仰を持ったら祝福はあります。私たちは天にあるすべての霊的祝福をもうすでに受けているんです。神様は神と国と神の義を第一に求める者に 衣食住すべて備えてくださると、マタイの6章の33節に書かれてますね。神は私たちにすべてを備えてくださる方だと同時に、信仰のゆえに迫害や苦難に遭います。そのことを彼らはあらかじめ知っていたので、心備えができていたわけですね。ですから信仰は揺らぐことなかったし、むしろ聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたわけです。ああ、イエス様が言われた通りだ、パウロが述べ伝えた通りだ、私たちも祝福に預かったと同時にキリストの苦しみに預かれる、そのように彼らは聖霊による喜びを持ってパウロたちと使徒に習うものになったわけです。15節見ると、ユダヤ人は主であられるイエスを殺したってありますが、ユダヤ人たちは救い主が来られることを待ち望んでいたわけです。その方が降りてこられました。来週は私たちの教会でもクリスマス礼拝です。そして夕方はクリスマス祝会です。イエスキリストのご降誕を記念してお祝いするクリスマスのシーズン、目に見えない神が見える形で降りてこられ、私たち同じ人となってこられました。神が受肉されました。神がこの地上を歩まれました。これは聖書が予言している通りに、主はそのように降りてこられたわけですが、ご自分の民であるイスラエルはこの方を拒むわけです。自分たちの王を拒むだけではなく、自分たちの王を彼らは殺したわけなんです。主であるあられるイエスを十字架につけた。それだけではなく、そのキリストを信じた者、いわゆるクリスチャンたちを迫害したわけです。初めの教会はエルサレムの教会でした。彼らも迫害に遭いました。同胞ユダヤ人からそのように迫害に遭ったわけです。彼らはイエス様が旧約聖書が予言しているメシアだとは信じてます。ですから迫害するわけです。パウロもユダヤ人です。誠の神を信じてます。彼はイエスがキリストであることを信じませんでした。ですから彼も熱心に教会を迫害し、彼は迫害隊長だったんですね。リーダーだった。先頭になって彼はクリスチャンを迫害し殺すことに賛成し、そして最初のクリスチャンの殉教者、誰か覚えてますよね。使徒の働きの7章の、あのステパノですよ。ステパノは石打ちに遭いながらも、ボコボコにされながら、彼はこのように祈るわけですね。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。彼はボコボコにされながら、私は主イエスが立っているのが見えますっていう言うわけです。後で使徒の働きの7章あたりでしょうか、見てください。イエス様は十字架かかって復活され、天に帰られ、神の右に着座されたっていうふうに書かれてますでしょう。座るっていうことは、私たちは仕事終わったら休むわけで座るわけですね。着座するっていうことは、贖いの技が終わったっていうこと、全てを納めおられる方です。その着座されている方が立ったわけで、心配して立ったわけではなく、さあステパノ、私のもとに帰ってきなさい、そのように彼は主が見えますという。でそれでユダヤ人たちはさらに怒って、石で彼を撃ち殺すわけで、その時に彼が祈ったのが、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、彼らにこの罪を負わせないでください。その時にみんなの着物の番をしてた若い青年がいたわけです。その青年がサウロ、このパウロなんです。彼もその祈りを聞いたことでしょう。彼はさらに怒りに燃えるわけです。激しい殺意に燃えて、彼は国内だけではなくて国外に出向いて、イエスはキリスト、イエスが救い主である、 そのように述べ伝えているクリスチャンたちを彼は迫害するためにダマスコに向かう途中、真昼頃、太陽よりも眩しい光が天から差して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスであると、復活のイエス様が彼に特別に現れてくださって、彼は異邦人の使徒として主によって召されたわけ。そしてすぐに彼はイエスがキリストである、さっきまではイエスがキリストである者たちをとっ捕まえては殺してた人が、生ける言葉であるイエスキリストに出会った時に、彼は瞬間に変えられて、目から鱗が取れて、聖書から来ている言葉ですが、目から鱗が取れて、彼はイエス様が救い主であると述べ伝えているわけ。怒ったのは誰ですか？ユダヤ人たちです。パウロは今まで迫害していたものが、今度は迫害される側になったわけ。第二テモテの3章の12節で彼はこう言ってます。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆迫害を受けます。しかし主の言葉を拒む者は災いですね。パウロがここで、言ってるように、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しましたって言ってますが、神様は罪をいつまでも放置なさる方ではありません。事実イエス様がマタイの24章で言われたように、教えを終えられて弟子たちと一緒に出るときに、弟子たちがこのエルサレム神殿まだあったわけですね。黄金に輝く、そして大理石で作られた立派な神殿を見て、弟子たちは感動しているわけです。田舎者ですから。でイエス様があなた方はこの神殿を見て驚いているのか、この神殿の石が崩されずに積まれたまま残ることは決してない、そのように言われたように、紀元後70年、おそらくこの手紙が書かれた20-30年後でしょうね。激しい迫害がユダヤ人たちによってクリスチャンたちにあったわけですが、そのユダヤの神殿がローマ兵によってイエス様が言われたように崩壊するわけです。そしてイスラエルは国を失いました。しかし神様はどこまでも憐れみ深い方です。ご自分の民イスラエルを憐れんで、聖書の予言通りに彼らは国が再復興するわけで、それが歴史的な事実として、失われた国が今から約60年前、1948年に国が再復興したわけですね。すべて神のご計画、ご支配の中で歴史は動いています。最後に17節、兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたのでと言っても、顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たい、顔を見たいと切に願ってました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。19節一緒にどうぞ、はい、私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。テサロニケの人たちは多くの迫害、苦難に遭いました。わずか3週間ばかりの信仰者でした。信仰を持ち始めの人たちでした。しかしその信仰は揺らぐことなかったんです。なぜなら彼らは第一に神の言葉にしっかりと聞いてたから。神の言葉に聞く。そして彼らは良い信仰の模範者たちを持っていました。さらに彼らは本当の希望をパウロから聞いていたからなんです。 その希望とは主イエスキリストが再び戻って来られるということ。ですからどんなに苦しいことがあっても悲しいことがあっても迫害にあったとしても、この地上の生涯はやがて終わる。せいぜい80歳、元気で90歳、それで消えてなくなるのではなく永遠に生きる。その永遠をどこで生きるのか、どこかわからないわけではなく、永遠の命を与えるために永遠の命なる方が人となって来られた方、この方がイエス・キリストで、イエス・キリストを内側に信じた。そしてこのキリストが再び戻って来られる、そのことを彼らは待ち望むことができたわけですよね。で、そのことも彼らはパウロから教わりました。そしてパウロは教えただけではなくして、彼自身が良い模範として生きていたわけで、彼はユダヤ人たちの迫害によって町を去らなければならなかったわけです。で、ここで彼が言っているように、引き離されました、ユダヤ人たちの迫害によって引き離されたと言っているように、テサロニケの人たちはちょうど孤児にされたような状態だったわけです。親が、子供が親から引き離されるように、霊的な父であり母であるこのテモテ、パウロからこの人たちは引き離された孤児のようなもので、しかし肉体的には引き離されたけれども、私の心はいつもあなた方のことを慕ってるんだ、心はいつも慕ってる、心はいつもあなた方と共にあってあなた方の顔を見たいと切に願っていた。しかしサタンが妨げたと。慕ってたので彼らのところに行こうとしたが、サタン、悪魔と呼ばれるものが、妨げたと。サタンとか悪魔と呼ばれるものは架空のものではないんです。なぜ神がいるのにこの世界にいろんな悲惨なことが起こるんですか。そのような質問がありますが、その答えは一言で言えば、悪魔が存在するから。悪魔は神によって作られた被造物です。彼も御使いの一人でした。私たちは被造物です。でも私たちを超える力があります。で、彼は天使長の一人で高ぶって地に落とされたと聖書を教えています。パウロはわずか3週間のうちにこのテサロニケの人たちにこの悪魔の働きのことも教えていたようです。詳しいことは彼はここで書いてませんね。彼ら書かなくってもそれが何なのかをよく分かっていた。で、悪魔は神の働きを邪魔します。神の祝福のあるところ、いろいろな方法で邪魔をするわけで、テサロニケの人たちは自分たちの本当の敵が誰であるかを知ってたわけです。敵は人ではないんですよ。人は愛するもので、私たちの本当の敵は悪魔であって、霊的な戦いはいつもそこにあるわけです。パウロの働きを邪魔したのはユダヤ人たちでした。その背後で彼らを動かすものがあったわけです。パウロが何度も何度も行こうとするけど、その邪魔があったわけです。それは政治的な方法を用いての邪魔であったのか、あるいは病気っていう形で彼らのところに行かせないようにするサタンの働きであったのか、聖書は書いてありませんから、そのことは分かりませんが、いろいろな方法で邪魔をしたっていうことですね。しかし覚えてください。悪魔サタンと呼ばれるものは負けた敵でしかないっていうこと。恐れる必要は何もないわけですね。キリストがこの方にすでに勝利されたわけです。私たちもこのキリストにあってすでに勝利しています。第一ヨハネの4章開いていただけますか。黙示録のすぐ前がヨハネの手紙で、第一ヨハネの手紙4章の4節で、469ページです。4章の4 4節でヨハネはこう書いてます。一緒にどうぞ、はい、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。あなた方は神から出たものです。神から生まれたものです。そして彼らに惑わすものがいたわけで彼らに勝ったのです。その背後で働くサタン悪魔に勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がイエス・キリストがこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。イエス様はヨハネの16章の33節でこう言われました。あなた方はこの世の中では困難があります。しかし勇敢でありなさい。勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったからです。おっしゃる死と悪魔に打ち勝たれた方、死の壁を打ち破られた方、この方が私たちが信じているイエス・キリストなんです。この方はどこにおられるんですか。天におられ、信じた時に私たちの内側に住んでくださったわけです。どのように住んでくださったんですか。私たちもテサロニケの人たちと同じように神の言葉、福音を聞いたわけなんです。聞いて信じた時に神の御霊が私たちのうちに住んでくださったわけで、この主によって、イエス・キリストによって私たちもすでに勝利を収めているわけです。いろいろな問題、悩み起こります。信仰を持ったから全てがスムーズということはありえません。いろんなことが邪魔があります。しかし私たちは恐れてはならない、おののいてはならない。強くあれ、大きくあれ、主がヨシアに、ヨシアの石で語られたように、主が共におられるわけですから、このキリストにあって私たちは強く大きくあることができるわけですね。パウロはテサロニケの人たちがずっと気になってました。彼らの顔を見たい。どうにか直接言って、テモテからは聞いたけれども、直接言ってもっと信仰を励ましたい、そのように願ったわけですが、敵が邪魔をしたわけです。しかし使徒の働きの20章を見ると、どうやら再びこの教会を訪ねることができたようですね。彼は激しい迫害にあったにもかかわらず、追い出された町であったのに、どうして戻ったんでしょうか。パウロにとって、主イエス様が再び来られるとき、彼がここで言っているように、パウロの望み、パウロの喜び、パウロの誇りの冠がこのテサロニケの人たちであったからですね。パウロの働きの動機づけは、主イエス様が再び来られることでした。イエス様が再び戻って来られる。栄光の主が再び戻って来られる。そしてその主が再び戻って来られるときに、パウロの望みは彼らであったわけです。彼らが救われたことが、パウロの働きの実であり、パウロの報いであったわけですね。また、彼の永遠の喜びの元になるのは彼らであったわけです。この地上の何かであるのではない。彼らがイエス・キリストを信じて救われた。永遠の命の希望を持って生きている。共に神の国で過ごせる。この地上はたかだか80年、90年だけど、永遠に神の国で共に過ごせる。救われたことがパウロの喜びであったわけです。私たちはいろんな喜びがありますよね、生活の中で。何が本当に自分の喜びなのかな。振り返ってみると、一番の喜びは、私は17歳でイエス・キリストを本当に知った時でした。本当にイエス様を知った、救われている、永遠の命が与えられている。頭ではなく心で、本当にイエス・キリストが私のうちにいてくださる、こんな嬉しいことはなかったわけですよね。ですからこの喜びをとにかく家族に伝えたい、 当然家族は反対合うわけです。深入りするなよって。その家族も今救われてます。兄弟はまだです。彼らも早く信じてほしいな。一番難しいですね。でも祈り続けます私は。必ず主がそうしてくださると信じてます。で友人に伝えます。一番の喜びなんですが、彼らが救われることじゃないですか。そして救われた人たちが育つことじゃないですか。パウロの喜びはそこにあったわけです。そして彼の誇りの冠は彼ら自身だった。勝利者に与えられるものがそれで、私の冠はあなた方です。この世の誰かから受けるものではなく、あなた方が救われていることが私にとってはもう勝利であり喜びなんです。私たちはどうでしょうか。パウロのように生きたいですね。テサロニケの人たちはパウロを模範にしたわけです。イエス様が再び来られるときに、パウロはあなた方が私の望みです、喜びです、冠です。そのように言ったように私たちも、私の望みはあなたです。この人が私の望みです。私の喜びはあなたです。私の冠はあなたです。そのように言えるような人たち、自分を通して救われる人たち、イエス・キリストを本当に信じて喜んで希望を持って生きていける、そのような人たちがたくさん起こされて、イエス様が再び来た時に主の前に喜んで報告できるように、主からよくやった、よくやった、良い忠実なしもべを私と共に喜んでおくれ、そのようなお褒めの言葉を主からいただけるように、私たちも主の助けによってそのように歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちもこのテサロニケの人たちの態度に倣って、あなたの言葉に日々熱心に聞いて、あなたの言葉によって、神の言葉によって、聖書によって私たちの内なる人を慰め、励まし、力をお与えくださいませ。そして主イエスキリストが再び戻ってこられるとき、私たちを通して家族も友人も多くの人たちが救われて、共に喜びの祝宴に預かることができますように。あなたがさらに私たちを通してお働きください。感謝しイエス様の御名によってお祈りします。アメン。